今日はテモテへの手紙第一章です。このところでは信仰の戦いについて語られています。二節に信仰による誠の我が子テモテへとあります。パウロは独身者でした。ですから彼には血のつながった子供はいません。しかし信仰によるとここに出てきているのは血のつながりではなくて信仰によって深く結び合わされている。まさに自分の子としてこのテモテを励まし、そしてまた神様の御言葉を彼に委ねるということをしたわけです。それは3節のところを見るとエペソにとどまりある人たちが違った教えを説いたりということが出てきます。エペソに伝道し、そしてまた教会が建てられました。しかしパウロは世界宣教を目指してさらに他の土地に行くということになったわけです。しかしエペソには問題が出てきた。違った教え、また4節には果てしない作り話、系図、そういうようなものを持って信仰を議論するっていうような人たちが教会の中に出てきたわけです。それは神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはならない。パウロははっきりそのことを指摘しています。ですから私たちが目指すものはそのような外側のことではないわけです。それでは何か、五節には目標という言葉が出てきます。何を目標とするのか、それは信仰から生まれる愛である。パウロはそのように言っています。神の愛、これは私たちが自分の力で作り出すことも得ることもできません。ただ信じる、その信仰によって神様から与えられる、その愛を目標とする、そのことをパウロはテモテに託し、そしてエペソにおいてそれを実現されるさしていくようにということを願っていたわけです。じゃあ律法は何のためにあるのか。8節には律法は適切に用いるなら良いものですと言ってます。9節を見ると不法なものや不従順なもの、また10節にはその他の健全な教えに反する行為のためにあるのですとあります。律法の働きは何かというと罪を指摘するということです。それは間違っている、正しくない、そのことを明らかにするのが律法です。しかし律法は私たちを救うということはできません。じゃあいかにして私たちは救われるのか。12節に私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。パウロはそのように言いました。キリストが私を強くしてくださるんだ。自分を救うのは律法ではない、キリストが私を救ってくださる。彼は13節を見ると以前は神を冒涜する者、迫害する者、そのように証しをしています。しかしこれは信じていない時に知らないでしたことだった。彼はそのように言ってるわけです。決して故意に反抗した、そして神様を信じる者たちを迫害したというのではなくて、無知のためにそういうことを自分はしていた。しかしそのようなパウロをも15節を見るとキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、私はその罪人の頭です。彼は自らが罪人ということをはっきりと認めています。しかも頭である、もうその罪の頂点に立つような自分は極悪人だ、彼は告白しているわけです。16節にしかし私は憐れみを受けました。 それはどのような憐れみなのか。それは私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。彼のようにキリストに反抗する罪人の頭、そういうものも罪が許されて永遠の命が与えられる。まさにパウロはそのことの自分は先駆けである、そのように語ったわけです。18節を見ると、テモテに私はあなたにこの命令を委ねます。その命令とは何か。その終わりにある立派に戦い抜くということであるわけです。私たちには信仰の戦いがあります。しかし感謝なことに、私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そしてキリストが私を強くしてくださる。私たちはそのキリストに一切を委ねて従っていくということであるわけです。問題は私たちがすべてをイエス・キリストにお任せすることができるのか、そうでないかということであるわけです。19節を見ると、信仰の破線に遭いましたという言葉が出てきます。言うなれば、この信仰の旅路を船旅に例えているわけです。船を動かすときには舵を操作しなければなりません。その中心的な役割を船長が担っています。信仰は何かっていうと、その舵を自分が操るというのではなくて、イエス様にすべてをお任せする。そうするならば、イエス様は必ず私たちを天の御国に凱旋させてくださる。そのことを信じていくということであるわけです。しかしこの時にも信仰の破線に遭う人たちがいた。中には20節にヒメナイとアレクサンドロ、こういう名前が挙げられている。神を冒涜してはならないと続くわけですけれども、おそらく彼らはそのようなことをしたのではないだろうかと考えられます。果てしない作り話や系図、違った教え、そういうものによって惑わされて、そして信仰からそれていってしまう。それは今日でも同じ問題があると思います。私たちは神の言葉、聖書をしっかりと読まさせていただき、そして今の時代は真理の御霊、ご聖霊が働いてくださる時です。私たちは祈りつつ聖書を読み、そしてまた神様の御心を知り、また喜びと感謝を持って従っていくものとさせていただきたいと思います。